皆さんはラジオをね聞き始めたのっていつぐらいですかっていうねちょっと話なんですけど、いやーね、こうやってポッドキャストをね皆さんこうやって聞いてるわけですから、まあラジオがね結構好きだったりとかね、昔よく聞いてたよとかね、そんな人も多いんじゃないかなと思うんですけど、私もねやっぱラジオ好きで昔からよく聞いてたんですけど、ただね思うのはね、一般的にラジオを聞き始める年代よりも、俺は結構早かったんじゃないかなと思うの。っていうのも、多分ね、思うところ、皆さん中学生ぐらいから、例えば深夜ラジオとかね、聞き始めてるんじゃないかなと思うんだけど、そりゃさ、小学生の頃とかってさ、ラジオ聞かないじゃん。だってね、テレビ、まあ面白いテレビあの頃よくやってじゃない?子供の頃なんてさ。で、家族でテレビ見て、で、早く寝ましょうと。で、まあ、9時、10時には寝ますよと。いう生活だと思うの、小学生の頃って。だから、深夜ラジオっていうには、ちょっと触れる機会がないかなと思うんだよね。で、これが、中学生になってくると、一気に解放されるじゃない。その、今までは、ね、9時、10時に寝なさいよって言ってたところが、やっぱり、中学生になって、まあ、勉強もしないといけないし、まあ、部活もあるよね。その、今まで小学校の頃だったら学校終わってすぐ家帰ってきて、で、そっから勉強してとかさ。で、ね、18時ぐらいにはお風呂入ってとかさ、19時にはご飯食べてみたいな、そんな生活だったかもしれないけど、まあ、部活があって帰ってきたら19時ですと。そっからご飯食べて、で、人によってはね、塾に行ったりとかして、帰ってきたら10時だ、11時だってなって。で、そっから家で勉強したりとかね、あるわけじゃない。なので、やっぱり深夜にね、そうすると、まあ、勉強したりすることになるんだよね。で、その深夜の勉強のお供っていうのが、深夜ラジオ。だと私は思うので、やはりラジオを聞き始めるっていうのは、まあ、中学生ぐらいからっていうのがね、まあ、鉄板なのかなってちょっと思ったりはするんだよね。ただ私は、もちろん中学生になったらね、より聞きましたけど、小学校4年生から私ね、ラジオをよく聞くようになったんだよね。っていうのも、まあ、引っ越しをね、私、小学生の頃に一回しまして、小学校4年生の頃に引っ越ししたんだよ。で、その今の実家にね、まあ、実家のあるその、まあ、土地に、まあ、住むことになったんですけども。で、そうするとさ、俺一人っ子だからさ、なんか、ね、なんていうのかな、そう、今まではね、狭い家に住んでたわけ。だから、なんかその、寝るところも、親と一緒の部屋に寝てたし、だったんだけど、まあ中、なんかその、小学生上がった時とかは、その、なんだろうね、うん、なんだろうなんだろうなっちゃうんだけど、その、今までって、団地に住んでたわけよ。小学生ってか、まあ、生まれてからね、ずっと団地に住んでて、で、そっから小学校4年生になって一戸建てになったわけ。だから、今まではね、その引っ越す前までは、その、まあ、親がいる空間にいたんだよね。なんだけど、引っ越ししてからは、そのリビングが1階で、寝室2階だったわけよ。で、ね、親はさ、別にさ、起きてるわけだからさ、夜もさ、だから一階にいるわけ。でも俺だけ寝るからさ、やっぱり、小学生だからさ、ね、9時、10時には寝るわけじゃん。だからもう2階に行くんだけど、もう広い部屋に一人いるわけだよね。まあ、ちっちゃい頃は寝室も親と一緒だったんだけど、でも、ね、やっぱそれでも一人しかいないからさ、その時間はさ。なので、やっぱ寂しいと、いうことがあって、俺そこからね、ラジオをね、聞くようになったわけよ。別に大きい音出してラジオ聞くんじゃなくて、携帯ラジオっていうの、その、なんか災害時とかに使うさ、懐中電灯と一体型になってるようなラジオあるじゃない。よくわかんないけど、なんかね、ちっちゃいラジオがあるわけ。緊急時のね、ラジオがあるんだけど、で、この緊急時のラジオが、なんかちょうどいいサイズで、耳の大きさぐらいのサイズでさ、で、それを音大きくするんじゃなくて、もう そのラジオに耳をつけて聞こえるぐらいの大きさにするわけよ。だから別に周りには聞こえないわけ、ラジオの音は。で、俺だけが聞こえる音で耳につけてラジオ聞いてるのね。で、そんな生活をさ、してまして。で、それ小学校4年生からしてんだよね。で、その頃に聞いてたラジオっていうのが、岸谷五郎の東京レディオクラブとかね。うん、そういう、ね、岸谷五郎さんね、今で言ったら俳優さんですごい人だけど、あの頃はラジオやっててさ、とかね、そのあったわけ。で、コサキンとかね、聞いてたわけよ。もうコサキンでワーオとかね、すごい有名なんだけど、そういうコサキンでワーオの全然前ね、コサキン解決アドレナリンとかさ、そういうやつを聞いてたんだよね。で、そんなんだから、結構ね、なんだろう、年代的にはね、その、まあ、だからみんな、ね、同年代の人は結構ね、このラジオ、ね、ポッドキャスト聞いてくれてると思うんだけど、ちょっとね、同年代よりも、少し、うん、なんか、先にラジオを聞き始めたんじゃないかなとは思うの。少しその、なんだろうね、うん、みんなが聞き始めた頃よりも、ちょっと早めに聞いてたから多分、あまり岸谷五郎の東京レディオクラブ、俺聞いてたよっていうね、人いないんじゃないかなと思うんだよね。やっぱ俺よりも年上の人たちが聞いてたんじゃないかなと思うんだけど。まあそういう背景もあってね、まあ私はラジオを聞くようになりまして。で、そんな、まあ青春だよね、ほんとね。ほんとラジオっていうものにね、触れて、そっからもうずーっとね、まあなんだかんだ今はね、もう伊集院さんのラジオしか聞いてないけどもね。だけどやっぱりその小学生から始まり、中学生、高校生、もう一番聞いてたわけよ。で、それの始まりがね、まあ小学校4年生だったんだけど。で、そんな、もう俺の青春を捧げてきたラジオなんだけど、そんな俺にぴったりの雑誌が出まして。皆さん買いましたか、この雑誌。タイトルがですね、まあ、この雑誌の名前が昭和50年男っていう雑誌なんだけど、で、これの、6月号かなが特集で、夜9時から始まる俺たちの AM ラジオっていうね、特集なの。で、なんと、この雑誌の表紙が、伊集院光さんなんだよね。なかなかないよ、伊集院さんが表紙のね、雑誌なんて。でも、やっぱりラジオのね、まあ、これ言うとね、伊集院さんもね、おいおいって話になるんだけどさ、ね、ラジオの帝王って呼ばれてるわけよね。そりゃ帝王よ、本当に。だって、唯一、俺が、まあ、中学生からね、まあ、この40過ぎるまで聞いてるわけだからさ、そりゃ帝王じゃなかったらおかしい話なんだけど。で、この本買ってさ、いやな、もうすごいのよ。表紙に書いてあるパーソナリティの名前とか見るだけで震えるんだけど、まず伊集院光、ね、書いてあります。で、岸谷五郎、書いてあります。いや、岸谷五郎さんを取り上げてくれるって時点で震えるんだよね。そんなないじゃん。今まで。ラジオ特集いくらしても、ねえ、なんか、オールナイトニッポンはとかさ、ジャンクはとか、そんな感じじゃない？その前の話なのよ。で、岸谷五郎の東京レディオクラブ。もうこれはね、そのアシスタントにね、ホンジャマカのめぐみさん。ね、今、そういうニュース番組とかやってますけどね、めぐみとしあきさん。あの頃はね、ホンジャマカっていう、まあ、今もね、石塚さんとコンビ組んでると思うんだけど、まだね、そんな売れてない頃でさ。で、太ってた頃なんだよね、めぐみさんも。とか、そういう感じで、アシスタントで、なんか出てて、なんだっけな、なんか、結構、街頭に出て、なんか生放送みたいなのしてたりとかね、してさ、なタクシーの運転手とかになんかインタビューしたりとかいろいろやってたと思うんだよね。とかね、いろいろ面白いのしてたりとか、あとは書いてあるのがね、林原めぐみさんとかね、うん、書いてあって、 林原めぐみさんもね、いろんなラジオやってたからね、そのハートフルステーションとかね、あと林原めぐみの東京ブギーナイト、あとは佐竹正明の覇王塾ね、これでも林原さんね出てましたし、伊集院さんのラジオとかでもラジオドラマとかやるときはね、林原めぐみさん出てたりとかしてさ、もうよく聞いてたよね、ほんとね、毎週聞いてたもんね。しかもなんかハートフルステーションとかになってくると、あのうちからさ電波が届かないのよ、うまく。あれどこなんだっけね、あのちょっと局が違うんだよね、 TBS とか文化放送じゃなかったと思うんだよね、日本放送、ラジオ日本とかなんかわかんないけど、なんかちょっとね周波数違うんだよね。だからね、もうその電波取るのに必死でさ、そのアンテナ伸ばしてね、ラジオのアンテナ伸ばして窓の縁とかにね、そのアンテナをなんかつけたり外したり、つけたり外したりとかして、なんかそういうなんか電波的にうまく入らねえかみたいなね、チャレンジして聞いてたりとかさ、そういうのもあったしね、あの頃はね、とかとか、なんか懐かしいななんてね。あと岸谷五郎さん、ちょっと話戻るけど、岸谷五郎さんの番組で人気のあった番、あのコーナーがあって、ボンビーくんっていうねコーナーあったんだけど、俺それの本持ってるからね、小学校の頃にボンビーくんの本買ったからね、だから母親も一緒に聞いてたみたいな感じだったと思うんだよね。だから家族でね、家族でっていうか、まあ俺と母親とかで、でラジオ聞いたりとかしててさ、ボンビーくん面白いっつってやってたりとか、で他にもね、あのこの雑誌を開くたんびに、もう1ページ1ページなんかもうすげーってなるんだけど、例えばよ、その岸谷五郎の東京レディオクラブとかの後書いてあるのが、恋する電力ビンゴボンゴね、ありましたねーと思って、もうありましたねじゃねえだろうってね、誰も知らんぞみたいなね話。あとあれとか知らない？100万円クイズジャーナルとかめっちゃ好きだったんだよな。毎週クイズをね、その視聴者がなんか視聴者参加型のクイズ番組で、で勝ち抜きなんで確か。で、あの先週はね、〇〇くんが勝ってね、今何連勝中ですつって。今日はね、なんか何々県の〇〇さんが挑戦者ですみたいな。そんなんだった気づんだよね。それ100万円クイズジャーナル。もう全然ね覚えてないけど、そんなんあったななんて思って。あとはね、書いてある番組としてね、宮川勝の誰なんだお前はね、誰おま聞いてたなー。誰おまってエロくなかった？なんかね、エロいラジオドラマをやってたんだよ確か。これ宮川勝の誰なんだお前はかね、ラジオはアメリカン、宮川勝の、ラジオはアメリカン、ラジアメ、どっちかだったと思うんだけど、深夜も深夜にやってたんだよ多分。伊集院さんのラジオとかが終わった後、そのいわゆる深夜帯の、1時から3時のラジオが終わった後の3時からとかに宮川勝さんのラジオやってた気するんだけど、まあエロいギャグなんだけど、ギャグドラマ、ギャグラジオドラマなんだけど、なんかエロいんだよね。うん。その、ね、映像見えないからさ、わかんないんだけど、レッツビギンとか言って、さあ始めようって言いながら、なんか、セックスしてるみたいな。わかんないよ、これはね。なんだかわかんねえんだけど、で、エロい喘ぎ声が聞こえるのよ。で、レッツビギンつって。で、女の子の喘ぎ声が聞こえてつって。なんだかわかんねえんだけどね、まあ、やってる感じすんだよなと思って。なんかエロかった。とか、もう、そんなんだよね。他にもね、ありましたよ。シンデレラドリーム、ミッドナイトパーティー。あったなぁ。よく聞いてたな、ミッドナイトパーティー。12時からだった気すんな、0時から。なんかそんなん聞いたりとかな。いろいろありましたけど、基本的に私、 ね、オールナイト日本派ではなくてね、TBS と文化放送を聞いてましたからね、もうこの辺引っかかってくんだよなぁと思って。他にも出てくるよ。のんことのび太のアニメスクランブルとかね。そういうのも出てくるし、で、他はね、何があったかな。で、あと伊集院さんのその特集とかもね、この雑誌書いたんだけど、そう、オーデカナイトの話なんだよね、結構ね。俺は、TBS に移ってから聞いてんの、伊集院さん。だから、オーデカナイトとか裏でさ、コサキンとかがやってたからさ、そっち聞いてたんだよね。で、伊集院さんが TBS 来て、その、ジャンクってね、今枠で、深夜ラジオありますけどね。深夜ラジオのそのジャンクの前の前身っていうのは、アップスっていう名前でやっててさ、TBS ラジオが。で、アップスが始まった時に伊集院さんが、日本放送から、TBS の方にね、移動してきたんだけどさ。で、アップスだったら他にもね、まあ、もちろん、コサキンの、コサキンでワオとかね、アップスだったんじゃないかな。コサキン解決アドレナリンじゃないもんね、多分ね。コサキンでワオだと思うんだけど。とかね。あとはね、他にもね、いろんな人が出てるんだけど、岸谷五郎さんはいるし、あとね、有川修一さん。みんな知ってるかな？有修。まあ、青春なんだけどさ、誰だって話なんだけど、有修っていう、有川修一さんって人がいて、で、この人は、俺はね、コサキン、その、小坂井和樹さんと関根勤さんのコサキンコンビの、そのコサキンでワオってのが好きで聞いてて、で、ここの構成のスタッフとして、構成作家で有川くんってのがいてね、で、有川修一さんって言って、有修って呼ばれてたんだけど、で、この人もともと、はがき職人だったんだよね。で、はがき職人から、誘われて、で、ラジオのね、その、放送作家になった人なんだけど、なんか俺、その、有修の、その、記事を読んでたのね。まあ、まだ雑誌俺全部読んでなくてさ、で、唯一、読んだ記事が、この有修のね、記事なんだけどさ、読んで、なんかいろいろとね、読んでみると、俺、有修って小砂金の人だと思ってたんだけど、その前の、岸谷五郎の東京レディオクラブで、有修は構成作家やってたんだよね。知らなくて。そうだったんだ。だから面白かったんだってね。ちょっとやっぱりそれ通じるものがあるんだよなと思ってさ。で、有修は CD 出したんだよ。もう誰もわかんねえ話してっけど、まあいいわ、これはな。その俺が生きてきた、なんか、何かを残す、ね、回にしよう、今日はね。そう。忘れちゃうから。あ、これから10年、20年経ったらね。もうこんな話は。だから覚えてるうちにね、ちょっとしたいなと思うけどさ。有川くんの絶叫みたいなね、そういう CD が出たんだよね、小砂金の頃に。で、有川くんっていうその構成作家は、まあ太ってて、で、アンドーナッツと、まあコーラが大好きなね、まあそういうちょっとなんかダメなデブのなんか構成作家みたいな感じだったんだけど、で、その絶叫系マシンとかも苦手でさ、で、それを乗るとね、本当にもう、なんか、すごい絶叫しちゃうわけよ。で、その絶叫の仕方もいろいろと、なんかバリエーションがあって、まあ、聞いてて面白いわけね。だから多分、小砂金のね、人たちは、これ面白いからと。で、毎回そういう音源取ってくるんだけどさ、これ CD にしようっていう話多分なって、有川くんの絶叫っていう CD がね、出たのよ。で、ね、もう今は多分ないと思うけど、シングルサイズっていうのかな。小さい CD あったじゃない、昔のね。あのタイプでさ、出てさ。で、でも売ってないのよ。その、有川くんの絶叫 結構人気あったんだかなんだかわかんないけど、なかなかお目にかかれなくて、で、中学生の頃に、なんか原宿に、その学校のなんかの模様、なんていうのかな、社会科見学じゃないけどさ、東京観光みたいなのあったんだよね。まあ、埼玉の学校だからさ、隣のね、まあ、ところで東京は近いからさ。で、東京見物だか東京観光みたいなのあって、そこで原宿行ったんだよね。で、その時に原宿の CD 屋さんとかを結構行って、で、そこで有川くんの絶叫を見つけたんだよね。で、その時買ってさ、で、今でもね、実家にあるよ。有川くんの絶叫。とか、うん、やっぱラジオから派生したものって結構ね、買ってたよね。その、岸谷五郎の東京レディオクラブのボンビーくんの本もそうだし、ね、アリシューのその絶叫もそうだし、買ってたし、他にもね、この雑誌の方に出てくる人としてね、高田真理子さん。マリネー、出てくんだけど、マリネーと言ったら何ですかっていうとね、そうだよね。ツインビーパラダイスだよね。そう、ツイパラ。ね、私ツイパラリスナーですから。合言葉はビーつってね、なんか、ね、カバンに鈴つけてーなーとか思ってたけどもさ、もう、ね、ジェネレーションギャップしか感じねえな、今日の話はな。誰もわからんって話なんだけど。まあいいだろう、ね。そういう日もな。だからさ、で、高田真理子さんとも出てくるわけ。俺もツインビーパラダイスの、ね、ツインビーっていうさ、ゲームがあるんだけど、これが題材となった、その、あの頃、コナミ、ね、ツインビー出してる、ね、会社コナミなんだけど、その、コナミが出したゲームが、題材のラジオっていうのが、あの頃、で、その枠なんで多分ね。枠であって、で最初ツインビーパラダイスだったと思うんだよね。で、それで、俺、ラジオドラマとかがね、あるんだけど、多分俺初めて買った CD が、ツインビーパラダイスのラジオドラマのアルバムだった気がするんだよね。3000円するんだけどさ、アルバムだからね。中学生ぐらい、小学生、中学生で、小学生かな？には3000高いけどさ、お年玉とかでね、なんかコツコツコツコツね、そう、お年玉もらうじゃん。で、まず、いくらかは貯めて、いくらかは手元に残しといて、1年かけて使ってくんだけどね。まあ、毎月お小遣いとかももらうけども、やっぱ大きなものをね、買えないから、そのお年玉もらったもんで買ってくんだけど、そういうね3000円とかのねものはなかなかその日々のねお小遣いじゃ買えないからさ、その手元にあったねお年玉をちょっと崩したりとかしてね、でツインビーパラダイスのアルバム買ったと思うんだよな。曲も良かったよね、なんかね、ツインビーパラダイスのその第一巻ね、発売日とかで買った気がすんだよな。すげえ良かった。とかさ、だから買ってんだよ。ラジオから派生するものはね、結構買ったなーなんてね、思うよね。で、もちろんその後はさ、皆さんご存知ね、ツインビーパラダイスの後は、丹下桜さんが、ね、出てたね、ときめきメモリアルのラジオ。そんなあったよね。もっとときめきメモリアルだっけ？ねえ、丹下桜さん、あれでブレイクしたもんね。そうなのよ。ねえ、懐かしいですね。本当にね。ああいうコナミ枠がね、あったりとかして。で、あのコナミ枠とかの、その構成だか、そういうなんかディレクターだかわかんないけども、オタッキー佐々木さんみたいな人いるんだけど、オタッキー佐々木さんも、この雑誌にね、出てますよ。すごいなぁと思って。そのアニメゲーム系専門のディレクターらしいよ、オタッキー佐々木さんね。聞いたことあるよなぁと思って、オタッキー佐々木、聞いたことあんなぁと思ったら、ツインビーパラダイスだったんだよね。手掛けたのがね。だから知ってんだよなと思って。だって出てたもんね。名前がね、 おたっきー佐々木つって。なんか懐かしいよ、本当に。そういうのが全部詰まってる。本当に。びっしり入ってて、他にももうなんか、そんな構成作家の人の名前知らんだろうみたいな。鶴間さんとか。ね、まあ、小先聞いてたらわかると思うんだけど。ね、鶴間さんとか、いたし、なんか出てるし、あと誰がいたんだろうね。なんか、いっぱいいた。そういう、あの頃、聞いてて、裏方だったような人とかの名前もいっぱい出てきて、なんかすごかったなぁと思って。つうわけでさ、まあ、何の話かよくわかんないんだけど、この昭和50年男っていう雑誌、これ定価780円。おそらく、電子書籍化はされてないと思う。だから、ちょっと、手元にね、置いてくタイプの、ね、紙で買う感じになると思うんですけど、すごくあの頃、その、ね、本当に昭和50年代。私はね、55年生まれだけどもさ。でも50年代をね、生きた。で、ラジオ好きの皆さんだったら何かしらはね、触れてるところがあるんじゃないかなと思うからね。ちょっと、ラジオ好きの皆さんは、これ、いい雑誌だと本当に思うんでね。ぜひおすすめしたいなと思っておりますんでね。ちょっと本のご紹介をさせていただきまして。いや、ほんとね、震えたよね。だって、まさかアリシューがさ、インタビューされてるとは思わないもんね。あの頃も、有川くんだったからね。俺も小先には一回だけ読まれたことあるんだよね、中学生の頃ね。はがき。で、ステッカーとかも多分家にあるんだよ。TBS のステッカー。嬉しかったな、なんか読まれてな。本名で呼ばれたからな。多分テープ残ってんのよ。あの頃ね、毎週テープ取ってたからさ、録音してさ、で、そこのね、読まれた回のテープはね、どっかにあるはず。ただ、今テープ聞けるね、機材がないからね、そこはちょっと悲しいんだけど、そのうちね、テープ全部デジタル化しといた方がいいかもしんないよね。俺あるんだよ、多分。実家にもテープ、残ってるし、今の一人暮らしの、今の部屋にもね、テープで持ってきてるのはあるの、いくつか。だからこれ、ちょっとデジタル化してな。もう別にね、読まれてて、本名を読まれてるからさ。まあ、このね、ラジオで流せないかもしれないけど、まあ、そもそもね、ラジオ音源をね、流すっていうのはちょっと、ダメかもしんないけど、でも、ちょっとみんなにね、本当に読まれたんだってのをね、聞いてほしいけどね。ただ、くったらない内容なんだよな。それ俺が考えたっていうか、友達と一緒に考えたみたいな感じのやつで、で、それ出したんだよね。で、読まれてさ。なんかよくわかんない感じの、あの頃なんか、小先んだとね、水野春夫先生っているじゃない。いたじゃない。もうね、亡くなっちゃったけど。映画評論家のね。水野春夫先生のを結構ネタにしてたような話があって、なんか春夫ちゃんのなんとかが、みたいなね。まあ、ようわからん。あの頃はすげえ面白かったんだけどな。まあ、でも小崎とかね、懐かしいな、なんて話で。その懐かしい気持ちね、本当に全部詰まってる。そんな雑誌なんでね。よかったらちょっと皆さんもね、手に取っていただけたらなというところで、まあ、そろそろ、ね、タイトルコールしましょうかね。じゃあね、今日もちょっとやっていきたいと思いますんでね、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトーです。こんばんはと。まあそんなね感じですよね。もう井上菊子のルリーロアクアリウムですよ。久川綾の シャイニーナイトですよ。ねえ、ほんとにね。なんかそんな懐かしいよな。赤堀悟るとかね。やってたもんね。ポリリン、ケロリンってね。やってたし、他にもなんかあったかな。なんか、ね、シーナ・ヘキルト。あと、富永ミーナのね、なんか、音楽番組やってましたね。いつもトゥーミックスが入ってたな、なんかな、ランキングにな。とかさ、そういう時代だったよな。他にもなんかあったんだろうな。結構、その、TBS ラジオと文化放送で、もう、聞きたいラジオが被るんだよね、やっぱね、裏番組とかでさ。それ困っちゃうんだよね、ほんとね。だから選ぶんだよね。俺もこっち聞こうとかさ、あっち聞こうとか。だからね、で、ラジオドラマとかがさ、すごい盛り上がってたからさ、なんか極道くんとかね、極道くん万有期とかね、マシン英雄伝渡るとかね、あったよね。他にも何があったかな、ラジオドラマ。影技、シャドウスキルとかね。あと俺の好きな、小説で、クリスクロスっていうね、小説があるんだけど、それもね、ラジオドラマとかあってさ、電撃大賞ね、第1回の電撃大賞ですよ。クリスクロス、高畑恭一郎、これのラジオドラマも良かったね。ちょうど俺中学校2年生ぐらいかな、ね、なんかクリスクロスのね、ドラマを聞いてたら、ラジオを聞いてたら、おばあちゃんが既得だと。ねえ、なんかそんなタイミング、だからすごい思い出というかね、その記憶に残ってんのよ。クリスクロス聞いてる時におばあちゃん既得みたいな感じだった気すんだよな、確かな。なんかそういうのは繋がってるのよ。とかさ、なんかそんなんでさ、だもうラジオ、本当にもう、生活の一部がラジオだったから、何かしらの思い出が、ラジオとやっぱ繋がってんだよね。何事も。なんかそんな感じだったよな、うん、いい時代。いい時代かどうかわかんないけどね。まあ、そんなところでね。皆さん何聞いてた？ラジオ。その、若かりし頃。一番最初の頃。小学生から聞いてたっていう人なかなかね、いないかもしれない。そういうのさっきのね、まあ、中学生ぐらいから聞き始めるんじゃないのっていうところがあると思うんで、中学生ぐらいからみんな何聞いてたんだろうね。大体決まってたもんね。流れはね。だから、金曜日から始まるんだよね。ラジオって。金曜日の夜から始まるんだよ。その、で、そっから始まって、で、土曜日。日曜日とね、夜のラジオはね、もう3日間あるのよね。だからそれ聞きながら勉強してるんだかしてないんだかわかんない感じだったけど、で録音しながらね、あと平日は平日でね、そうやってなんか伊集院さんとかね、コサキンとか聞いたりとかして、で金土日はそのアニメ系のラジオ聞いたりとかね、そんな感じだったな、青春。なんだろう、あの充実感ね。めっちゃ良かったけどね。まあ、そんな感じでございましてね。まあ、よかったら皆さんもね、こんなラジオ聞いてたよとかね、パルさんの聞いてたラジオをね、自分も聞いてましたとかね。もうそのあったらね、ぜひ教えてほしいなというところでございます。じゃあそんなね、教えるためにはね、お便りを送んないとね、伝わらないということで、お便りね、お待ちしてるんですけどもね、こちらメールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net radio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしております。リアルタイムでね、いただきましたらね、放送中読んでいきたいと思いますし、リアルタイムでいただけなければね、次回の放送で読んでいきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということで。いやー、なんかね、ちょっと懐かしい話がしたいなと思ってさ、話してたけど、いやこれ全く伝わんねえなと思いながらね、30分ぐらい話してたね、うん、よくないねこれもね。ただまあ、なんかね、時代だよね。その 同年代の人しか絶対わかんないもんね、こんな話ね。でもね、大丈夫なの。なぜかって、そのね、なんか YouTube とかでさ、アナリティクスってあるじゃん。そのね、その男性が何割聞いてて女性が何割聞いてるよとかさ、ね、年代はね、このぐらいの年代の方が聞いてるよとかね、そういうの見れたりするの、データで。だいたい同年代だからね、わかると思うんだよね、ある程度ね。一つぐらい、さっき言ったね、ラジオ番組の中で一つぐらいは、あ、知ってるみたいなのはね、あると思うんでね。まあまあ、だちょっと俺はオールナイトニッポンをね、ちょっと聞いてきてないっていうのはね、少し悲しかったりはするんだけど。伊集院さんもね、オールナイトニッポンから始まってるしさ、始まってるっていうかね、オールナイトニッポンもやってたし、でね、大デカナイトやって、そっからね、深夜のバカ力から TBS 来てね、やるわけなんだけどさ、ってやっぱし流れがあるからね、その最初の頃聞けなかったのはやっぱ寂しいけども、でまあまあね、うん、人に歴史ありということでね、まあそんな感じでございますけどもね。じゃあ今週ね、そんな雑誌を買ったのはね、でもよかったよ、買えて。もしかしたらね、ちょっと人気で売り切れちゃってる可能性あるからね、見つけたらちょっと即買いだと思いますんでね。そんな、なんか買いそびれちゃってね、結局手に入りませんでしたって悲しい話なんでね、なんとか皆さん手に入れてほしいなと思っておりますけども。で、今週なんですが、この本を買ったっていうだけではなく、他にもいろいろやってきましたけど、何をやったのかしらね、今週はね。いっぱいメモ帳にはね、ネタ帳にはいろいろ書いたんだけど、さあ何やったんだろうな。一応ね、ドラゴンボールスーパーの映画がね、先週の金曜日から放映されたんだけど、見てきました。ドラゴンボールスーパースーパーヒーローってやつね。皆さん見ましたか？俺ね、前回のドラゴンボールの映画のブロリーのやつ見てないのよ、実は。ブロリーって昔やってたじゃない、元ドラゴンボール Z の頃ね。で、それで俺映画見てるから別にいいかななんて思って結局見なかったんだよね、ドラゴンボールスーパーのね、ブロリー編。でもね、まだ見てない人いたら、今回のそのスーパーヒーローを見る前に多分ブロリー見といた方がいいね、多分。これは別にネタバレとかになっちゃうかもしれないからあんま言わないけど、まあでも見ても見なくてもあんま変わんねえかな、変わんねえかもしんねえけど、一応見といていいんじゃないかなと思う、ブロリーね。ほぼつながりないんだけどさ。で、今回のスーパーヒーローなんだけど、別にネタバレはね、特にない、あんまないのと、あとね、別に俺はあんまり映画の感想とかはあんま言えないね、タイプの人間なんでね、まあ、感じたことだけを言うんだけどさ、フル CG っぽいんだよね、作品がさ。今までね、そうやって、まあ、デジタル的なね、絵だったりもしてたと思うんだけど、昔はセル画だったじゃない。それがね、まあ、CG というかさ、まあ、デジタル作画になってって、今回はフル CG というか、だもうヌルヌルしてんのよ。絵というか、絵を描いてるんじゃなくて、CG を動かしてるって感じの作品になってるんで、最初見た時はね、おー、こんな感じかーと思って。なんだけど、見てくうちに、慣れる。全然、フル CG でよく動いてるよね、ほんとね。なんか、昔じゃ考えらんないと思う。ドラゴンボールのああいうね、バトルとかも、逆にフル CG だからこそできる表現というか、っていう感じはすごいして、まあ、よかったんじゃないかなと思って。まあ、もちろんね、その、私も古い人間だから、セルガの頃のね、そのテレビでやってたようなドラゴンボールの表現とかってすごかったからさ、やっぱりああいうのがね、いいなって思う反面、このフル CG はフル CG でね、 それの良さもあるから、うん、結果ね、どっちもね、いいんだなって、いう感じにはなった、最後はね。なので、そんなになんか、最初だけ違和感あるかもしんないけどね。まあ、途中から全然気になんなくなるし。まあ、その CG じゃないとできないような表現も結構あると思うんで、その辺は良かったんじゃないかなっていうのと、あとはね、まあ、声優さんのところだね、うん、野沢雅子さん。ね、悟空、悟飯、悟天のね、声やってる野沢雅子さんですけど、やっぱ悟空はさ、悟空なんだわ。野沢さんがやるとね。だけど、今回正直ご飯の声。特に前半のご飯の声が、なんかね、ご飯っぽくなかったんだよね。悟空っぽかった少し。っていうのはちょっとあったね。まあ、なんだろうね、成長したからなのかな、ご飯も。ね、大人になってったからそういう声になったのかもしんないけどね。でも、なんかちょっと悟空っぽかった。鉛はないんだけど、なんか悟空っぽい口調というか、うん、声質というか、まあ、声質一緒なんだけど、野沢さんだから。なんだけど、やっぱなんかね、悟空エッセンスが出ちゃってたんだよね。ご飯なのに。でも、後半って終盤ぐらいは、ご飯の声になってたね。なんか、まあ、あるんかもしれない。最近ね、ご飯の声とかやんないもんね、野沢さんね。悟空の声がね、やっぱ多いからさ。どうしても悟空に寄っちゃってんのかな、なんて思ったけど。まあ、そんな感じがちょっとしたけど。まあ、気にならない感じでね。ね、お前みたいな人間が野沢さんに何、ね、注文つけてんだって話なんだけどさ。少しそんなことを感じたなと思って。とか、あと、ブルマ。ブルマのね、声優さん、亡くなられたじゃないですか。で、これまでもね、その、代わりにやってたんだと思うんだけど、特に違和感なく聞いてたと思うんだけどさ。で、今回ブルマの声聞いてね、あれブルマじゃんと思って、声が。で、最後ね、スタッフロールとか出るじゃない？したら、久川彩さんがブルマやってて、あ、すごいなぁと思って。ブルマに聞こえるなぁと思って。その、完全にね、昔のブルマの声ってわけじゃないんだけど、その、ところどころやっぱり昔のブルマの声にも聞こえるんだよね。だから声優さんですごいなぁと思って。まあ、でも、やっぱり久川彩さんのいいところも出てるわけでさ。その、ただただね、モノマネをしてますよってわけじゃなくて。その、リスペクトのあるモノマネプラス、久川彩さんの表現というところもあるから、ブルマね、すごいなと思って。久川彩さんやるねと思ってね。とか。あとはね、なんだろうね。まあ、なんか結構小ネタが多くて、ドラゴンボールを知って、知ってるから面白い小ネタっていうよりは、普通にただただそのギャグの小ネタっていうのはちょこちょこ入ってて、鳥山明っぽいというか、そういうのすごい感じられるね、ネタがね、ちょこちょこあってね、面白いし、で、序盤はそういう感じなんだよね。で、徐々にシリアスになってって、バトルになってってみたいなさ、感じだからね、結構俺なんか、もうちょっとみんな、ね、劇場内で笑ってもいいんじゃないかなっていうような感じのところがちょこちょこあったんだけど。でも、特にみんなね、リアクションはなかったけど、リアクションが多い、なんていうの、タイプの人たちが集まった劇場だったら、多分ね、4、5回ね、ちょっと笑いが起きるんじゃないかなっていうような、感じではあったね。と思った。だそういう風に、すでに楽しく見れる。やっぱり、ドラゴンボールって、そういうところあるよね。まあ、子供向けって言ったら子供向けなんだけど、その子供でも楽しめるし、大人でも楽しめるっていうさ、そういう作品でやっぱりあってほしいなって思うからさ。 だからね、そういう意味ではすごくドラゴンボールしてたなぁと思うし。で、笑いあって、で、シリアスな展開もあって、で、バトルもあって。まあ、本当に劇場版ドラゴンボールってね、これまでね、いっぱいやってきたけどさ、やっぱり、こうだよな、みたいな。ドラゴンボールだな、みたいな感じがすごいしたね。で、上映ね、その全部見終わって、1時間50分ぐらいかな。結構あっという間だった。うん。まあ、そうだよね、うん。そのぐらいいい。ね、やっぱ時間はあんまね、その、長いなって感じさせないような作りはさすがだなと思うし。で、終わった後、その周りにいたさ、その、ドラゴンボールファンなのかな、ちょっとオタクっぽいね、お兄ちゃん、二人組がいてさ、で、言ってんのよ、そのお兄ちゃんが。何これめっちゃいいじゃんつって。ね、めっちゃおもろいじゃんつってんのよ。なんかそういうのでも聞くとね、なんか嬉しいよね。その別に俺のドラゴンボールってわけじゃないけどさ、昔からドラゴンボールね、好きでね、なんだかんだ映画とかもね、そのブロリーは見てないけども、ブロリー以外は大体見てたんじゃない？他のね、作品もね、映画は見てきたし、漫画も読んで、テレビ版もね、見て、まあ残念ながら GT はね、ちょこちょこしか見てないんだけどもね、それ以外はね、やっぱりドラゴンボール世代だからさ、でそういう風に育ってきた人間がさ、やっぱりなんか、こうやってね、ドラゴンボールを、いろんね、みんなドラゴンボール好きの人とね、こうやって同じ場所でさ、ドラゴンボール見てさ、で、その中でね、その見た人がね、めっちゃいいじゃん、みたいなこと言ってるのを聞くとさ、なんか嬉しくなるよね。ね、超つまんなかったな、とかって言われるとさ、少し寂しいじゃん。じゃなくて、何これめっちゃいいじゃん、つってる人がやっぱいるとさ、いいよね。って思ったわ、なんか。だもちろん、その、全部が全部面白かったかっていうと、まあ、そうじゃないところもあると思うよ、中にはね。でも、やっぱ総合的にね、見てさ、やっぱ面白いなっていう、やっぱ作品だからさ、ね、やっぱ自分が面白いなって、ちょっとでも思ったものはね、肯定してもらえるとやっぱ嬉しいよね、っていう感じがちょっとしたかなーなんてね、ちょっと思いましたね。まあ、そんなところ、ね、ドラゴンボールスーパー、ね、まあ、ちょっと始まったばっかなんでね、まあ、よかったら、声優さんとかも他にもね、なんか、最近の声優さんってあんまドラゴンボール出ないイメージだけど、宮野守さんとかね、神谷博士さんとかね、出てると思うんで、まあそういうちょっとね、まあでもちょっと、まあ今の声優さんつってもね、彼らももう結構なキャリアになっちゃってるからね、まあそんな若手って話じゃないんだけどさ、でもね、今をね、その最前線走ってるような声優さんもね、ドラゴンボール出てますんで、まあ、この辺もね、映画始まりましたよなんて話なんだけど、で、あとは今週はですね、何があったんでしょうかっていうと、そうね、まあ、あと何したかな、休み、連休とかあったんだけどさ、月に一回ね、ちょっと、好きな日をお休みにね、設定できるっていう制度があって、うちの職場ね。だから、いつも水曜日とね、土曜日休みなんですけど、プラス、ね、好きな日一日だけ、ちょっとお休みをね、取ってるんですけど、それは今週だったんだよね。で、火曜日、水曜日って休みだったんだけど、特にね、何もしないで終わったなーって、いう感じなんだけど、何したかっていうと、まあ、髪の毛を切りに行ったんだよね。まあ、いつも通りキュービーハウス行ってさ、1200円カットですか。でね、髪の毛切ってもらったんだけど、まあまあ、1ヶ月ぐらいでね、髪の毛切らないと結構伸びちゃうんでね、私ね、短めで、ずっとやってますんで。でね、なんか髪の毛ね、増えてきたわ、やっぱり。毎週言ってるけど。その AGA の薬をね、これまでずっとね、 あの、ミノキシジルとかは飲んでなかったんだけど、この、今年の2月ぐらいから、ミノキシジルのタブレットも飲み出したわけね。それまではフィナステリドみたいなだけだったんだけど、抜けないようにするためだけのお薬だけだったんだけど、今度生えるミノキシジルってやつの、タブレット、飲み薬ね、も、導入しまして、それは2月ぐらいからなんで、ちょうど今4ヶ月ぐらい経ったんだけど、正直ね、20代ぐらいの毛量になってきた気はする。20代の頃ももちろん、一般の人からしたら少なかったりとかね、おでこが広かったりとか、そういうのはあるんだけど、でもやっぱり、なんだろうね。例えば、そうだな、彼女がいたとして、で、彼女が泊まりに来たりとかするときもあるじゃん。そんなとき、正直、今の俺だったら、どうしようってなるわけ。今の俺っていうかね、つい4ヶ月前の俺だったらどうしようってなるわけ。なんでかっていうと、その寝る前シャワーとか浴びたりするわけじゃん。そんな時にその髪の毛をセットしていない状態で人前にはもう出れないぐらいの毛量だったりとか M 字だったりとかそういう状態だったわけね。ハゲ具合がやばかったわけ。でも正直今この AGA の薬を飲んで4ヶ月経って今だったら髪の毛をセットしなくてもある程度そのまあ、彼女とかねそのぐらい近い存在にだったらセットしない状態を見られてもセーフだなっていうぐらいの髪の量にはなったんだよね。今まではちょっと見せらんないぐらいやばかったんだけど、本当に近しい人にだったら見せてもね、ギリセーフかなみたいな、やっぱちょっとハゲてるねーぐらいの感じで終わるぐらいのハゲ具合に戻ったわけよ。だからさ、なんか、ね、最初怖かったけどね、AGA の薬飲むのもさ、初期脱毛がとかさ、あとなんかね、いろいろその心臓が痛くなるとかね、まあ、いろんな話があったからさ、どうなんだろうななんて思ったけど、まあ、結果、4ヶ月経って、ぼちぼち生えたよね。で、この間本当にそれが如実に出たっていうのが、その、この間ね、仕事を普通に行ってさ、で、仕事の昼休み、ね、その、職場から出てね、外に出てマック行くんだけど俺ね、マック行く道中で、あれって思って、なんか髪の毛、なんか風がちょっと吹いて髪の毛ちょっと揺れるなと思ったわけ。いつもは揺れないのよ。なぜかって、俺ハードスプレーするわけ。VO5 っていうね、ハードスプレーがあって、もうこれを最後、やって、で髪の毛固めるわけよ。ワックスつけて形か、ね、整えてからスプレーやってね、固めるわけ。なんだけど、あれ今日これ俺スプレーハードスプレーしてないんじゃないと思ってやばいなと思ってさ、ほんと昔はねハードスプレーしなくても平気だったんだけど、今はもうハードスプレーしないとほんと風がちょっと吹いただけでね、奇跡のスタイリングが崩れちゃう、そんな状態だったからさ。なんだけどそのね20代ぐらいの毛量に戻ったからさ、ハードスプレーしてなくてもさ、大丈夫なんだよね。そのワックスとかだけで。で、風が、ま、もちろんビュービュー風吹いたら、それは困るんだけど、ちょっとぐらいの風だったら、大丈夫、耐えられるぐらいの毛量になったのよ。だからハードスプレーしてなくても、正直気づかなかったというか。ってのがあって、で、なんとかその日はね、スプレーなしで一日過ごして、もう久しぶりだよね。スプレーしないで仕事しに行ったりとか。いつぶりだろうね。って思うぐらい。もう本当にもうハードスプレーは手放せなくてさ。っていう感じだったけど、よかったなぁと思って。 だそんなんでね、髪の毛ね生えてなくてとかハゲてきたなとか思う人いたらね、まあもちろんね、体に負担はある薬だとは思います。人によって全然違うし、俺はたまたまね、そんなになんか肉体的に何かが来たかっていうと来なかったけど、もしかしたらわかんないよ、精神的になんか来てたかもしんないからね、うん、それでね2ヶ月前のメンタルブレイクをね発症したかもしんないから、ちょっとそういうのはわかんないけど、ただ髪の毛は増える、これはもう確か、うん、この俺がだよね、この俺が20代の毛量に戻って、で日常でハードスプレーを使わなくても生活できたというこの事実だけでもやっぱりすごい話だから、やっぱ結果が出るのはね 3,4 ヶ月だね。最初は全くわかんない、でなんか体毛が増えるだけなんだけど、やっぱ3ヶ月というか、まあ、ちょうど4ヶ月経つと変わるわ、うん、変わったと言っていいでしょうっていうぐらいになったんで、まああとまだねこれからもね続けていきますんで、まあ半年やって1年やって、でそこでちょっとどういう風にね今後薬の量をねとか、そういう頻度、飲む頻度とかを変えたりとかねしていこうかなと思うけど、まあ今のところねまだ続けてね飲んでいくつもりなんでね、まあいいんじゃないでしょうかっていう話でございます。まあなんか AGA ね、気になるななんていう人いたらね、まあもちろん私答えられることあったら答えますし、あとは普通に病院行くのもね一つの手だと思うんでね、 AGA クリニックみたいなね今いくらでもあるからさ、で安いプランとかもね結構あるんで、でまあ最初はねお医者さんに聞いて始めて、で途中からねなんかうまい感じに切り替えたりとかねしてもいいと思うんで、まあそんなんでね髪に悩んでる方は AGA ね、そしてミノキシジル、ミノキシジルがやっぱり強いわ本当に。で私は初期脱毛もなかったからね、まあ多分もともとフィナステリドを飲んでいたから初期脱毛なかったんじゃないかなと思うんだけどね、しょっぱなからそういうのを薬飲んでない状態でミノキシジル行ったら、まあ初期脱毛やばかったんかもしんない。だからまあその辺はね、まあ個人差がすごいあるんでね、まあしんどいところはもちろんあるかもしんないよ。今までよりもスカスカになっちゃうってね一瞬ね、でその後生えるから途中でやめちゃうとね、怖くなってやめちゃうと結果出ないで終わっちゃうけど、4ヶ月待てば生えるよ本当に。まあ生えるよとか言っちゃいけないんだろうけど、私は生えたと、まあ、そんな話かな、うん、それをすごくね今週は実感しましたって話ね、すごいわ、うん、なんか髪の毛を短くするたび、髪の毛切りに行くたび実感するねなんかね、うん、またね来月とかね髪の毛伸びたら、だから AGA の薬飲んでると髪の毛の伸びも早いからさ、だからねやっぱ1ヶ月に1回ぐらいね髪の毛切らんと結構伸びてきちゃうんだよねっていうところで、まあまあまたね、次回も1ヶ月後まあ、切りに行きたいと思うんでね、そしたらまたなんか今度10代の頃の髪の毛の量にねなんか戻ったわとなってるかもしんないけどもね、まあそんな感じでございますと。であとは今週でその連休でやったことっていうのがですね、先週ちょっとお話ししたんですけど、ココナラっていうねサービスがあって、でここでまあ、いろんなね商品が売ってんだけど、でココナラっていうのはなんかその個人個人のスキルを売りますみたいなね、まあ、そういうサイトだったりするんだけど、でそこで例えば構成作家やってます、放送作家やってますとかねいう人がいて、で、そのね今までのね経験とかを生かして、例 例えば YouTube のコンサルしますとかね。まあ、そういうのがね、あったりすんのよ。で、それを、そのサービスを買ったりとかして、で、まあ、アドバイスもらったり、コンサルしてもらったりとか、なんかレポート出してもらったりとかね。そういうのは、まあ、してもらえたりするんだけど。で、先週ちょっとお話ししたんですけど、私ね、そのココナラのサービスを使って、まあ、これからの活動っていうのをね、ちょっと見直したいなと思ってさ。で、例えば、ポッドキャストだったりとか、YouTube だったりとかね。まあ、他にもいろんなやってますよ、私もね。その、スタンド FM だ、ラジオトークだね。まあ、いろんなのあるわけじゃん。有料の音声配信とかさ。あとは何があるんかな。まあ、何でもあるわな。うん。まあ、いろんなことやってきましたけども、まあ、実際じゃあ今後どうしたらいいんじゃいと。そもそも童貞ネットっていうものを続けていくんか、それとも、もう新しいものにしてね、やっていくんかとかさ。もうどうしたらいいのかちょっともう今見えてこないから、その辺をアドバイスもらいたいなと思って、で、どの人に、ね、ココナラで出品しているどの人にアドバイスをもらうのがいいんだろうか、ということで、もうめちゃめちゃこの、その2日間で、ココナラに出ているサービスを厳選し、で、もう見まくったわけ。で、40個ぐらいのサービスに絞って、で、そっからさらに絞って、10個ぐらいにして、さらに絞って5個とかにして、で、残ったところのサービスで、さあ、ちょっと具体的に話を進めようかなと思って。で、私が、一つ、この人にお願いしたいなっていうのが、1個見つけて、それサービスがね、3万円すんのよ。ちょっと高いじゃない?まあ、高いのか安いのかわかんないけど、でも完全にね、そうやってなんか、俺が今後ね、どういう方向でやっていくかとかね、今後の戦略とかさ、そういうのも含めてね、3万円でやってくれるって言ったら、それ激安っちゃ激安なんだけどさ。で、それ3万円のサービスなわけ。で、じゃあこの人にちょっとお願いできるのかなと。ただこの人はやっぱ YouTube のコンサルをしますよって人なわけで、俺はさ、もちろんこうやって YouTube ライブとかでね、そのポッドキャストの生配信とかはしたりするけどもね、公開収録というか、でも YouTube ってわけじゃないじゃん。 YouTube ってね、やっぱり動画投稿ありきの話だからさ、俺動画投稿全くしてないわけ、ここね、何年かわかんないけどね、もうずっと動画投稿はしないでライブ配信しかしてないわけよ。だからもうそもそもだし、しかもね、ラジオの配信だしさ、ちょっと YouTube じゃないんだよね、やってることが。なんだけど、そのお願いしようと思ってる人は YouTube のコンサルをしますよって人なわけで、ただやっぱラジオとかにも少しはなんか一回ちょっと噛んだことありますよみたいな人だったっぽくて、この人だったらなんかね、もしかしたら YouTube 使ったりとか、例えばポッドキャストとか、あとそういう音声配信メディアとか、そういうところでね、私どういう風にやってったらいいんだろうかとかね、いうことをお話できたり相談できたりするんじゃないかしらと思って、で、私ね、こういう感じで今やってきてるんですけど、今後どういう風にやっていくかとかね、ぜひちょっとご相談させていただきたいと思ってるんですが、といかがでしょうかと。で、こういう経緯がちょっとあったりとか、こういうサイトやってたりとかするんですつってね、いうのを渡したわけで、帰ってきた回答が、やっぱ残念ながらちょっとラジオ系チャンネルっていうもののやっぱり経験値が少ないので、うん、ちょっとそのね、普通のテレビ的な YouTube チャンネルとかのものだったら経験値は多いんだけど、とラジオ系はなかなかないからと、 ちょっとお力にはなれそうにないですって話になって、この人は残念ながらね、今回お願いすることはできず、で一旦そこまでなんだけど、今週さ、で他に気になるサービスの人が5万円すんだよね。でも5万円って高いよね。だってさ、5万だぜ。こないだ俺がやってたナレーション講座ね、ちょっと私通ってたけどさ、ナレーション講座ってね、あれ10回だか12回だかの講座で、あれ5万5千円とかだから、確かね、それと一緒じゃん。あの充実したあの毎日をね、5万円ぐらいで手に入れたわけなのに、いやこのコンサルで5万円かと思って、でその5万円とね、どっから捻出すんのって話もあるけどさ、でもね、正直もう今どういう風にこれやってっていいかわかんないからさ、自分じゃね、童貞ネットっていうものをやっていくのか、名前変えるのか、話す内容もどうするのか、話すそのなんていう時間というかね、まあもちろん生放送をね配信する時間もあれば、その話す時間自体ね、2時間じゃなくて、じゃあ10分にするのか30分にするのかとかね、どうしていくのが一番ベストなのかわかんないじゃん。YouTube なのかね、スタンド FM なのか、ラジオトークなのか、はたまたポッドキャストでね頑張るのかさ、とかネットラジに戻れって話かもしんないし、いやわかんねえよと思ってさ、そのだからね、結局努力の方向性がわかんないのよ。このね、十何年もラジオこうやってやってきましたと。でもなんかもうちょっと上手いやり方は多分あったよねって思うし、その毎週ね、こうやってネタを探したりとかしてなんか話してるけど、その努力の方向性が多分ね間違ってると思うのよ俺は。ただこういうね方向しかわかんないからさ、これで毎週やってるわけなんだよね。だ努力は惜しんでないのよ、正直。ねえ、そんなお前努力でもねえよっていうね、いう、まあ、アンチはいると思うけど、でも、正直、今だと2、4、6、や、と、2、4、5と、一応今週15個ネタはあるわけ。毎週15個とかネタ作れないよ。そう、細かいネタだとしてもだよ。話すことで15個とか、小ネタないって。でも、毎週こうやってラジオでね、やっぱ喋る時間があるから2時間。だから、何かしらねえかつって1週間も頑張るわけなのよ。ちょっとしたことでも。でも、多分違うんだよね。これは、間違った努力なんだよね、多分ね。そういう方向じゃないんだよ、お前する努力は。と。もっと違う方向の努力をね、していけば、全然違うよ、みたいな。もっといい方向行くよ、みたいな。その、今のね、方向性の違う努力しても、何も変わんないぞ、みたいな。ねえ、なんか、衰退していく一方だぞ、その努力っていうね。話なのかなってやっぱり思っちゃうね、少しね。だから努力はしてるのよ。でも努力の方向性がなんかおかしいんだよ、やっぱりこの十何年。なのでそういうところもやっぱ客観的なね、やっぱ意見欲しいからさ。で、そのせっかく客観的な意見もらうんであれば、ね、そうやってその今の現役でねエンタメに関わってる人からね、そのちゃんとした努力の方向性を聞きたいなっていうところもあるから、だから5万円の人ね、ちょっとアドバイス聞く？5万円払う？金がなー、金がないんだよなーなんて思って、 なんでないかって？そう。今週、仮想通貨がゲロ下げなんだよね。まあ私ね、持ってる IOST とモナコインっていうのがね、二つ通貨持ってるんですけど、まあゲロ下がってるというか、まあ全体的に下がってんだよね、仮想通貨が。もりもりと。で、一時ね、一時っていうか私、フラットな状態で、1IOST っていうのが4円の、まあ、状態がトントンになる金額なんだけど、まあ、さっき見た状態でですよ。今、今日の時点で 1IOST がですね、1.77 円だったんだよね。だから半分以下になっちゃってるわけよ。2円切っちゃったわけ、今日。こいつはやべえぞと思って。なので、金がないんだよね、ほんとね。ちょっとね、仮想通貨が4円ぐらいまで上がってくれればね、まだいいんだけど、4円、5円いってくれたらさ、その分のね、ちょっと増えたお金とかでさ、その5万円とかもね、捻出できるかなと思うんだけど、まあね、でもまあ毎月お給料はね、働いてるから出るからさ、まあそこから5万円捻出するしかないんだけどさ、でも結局ね、1年後とかに結局なんかどうにもならねえなーつって、1年ね、いろいろ試行錯誤してね、自分で考えてやってみたけど結局何にもならなかったね、じゃあやっぱり5万円払ってね、なんかそのエンタメ最前線でね、いろいろコンサルしてる人にさ、話聞こうっていう話になった場合よ、もうその1年ってさ、戻ってこないじゃん。1年経っちゃってっからさ。だったらやっぱ先行投資で、今5万円払って、で、そっから1年後どうなってるかの方がいいわけじゃん。やっぱ一年って尊いもんね。特に年取ってからの一年とかさ。まあね、年重ねるたびにさ、なんかもう、日々のね、時間の過ぎ方とかえぐいしさ、気がつけば一年じゃない。だったらね、と思って。で、最近はね、ちょっと節約とかもしてさ、まあね、節約してその、浮いたお金をね、借金返そうと思ってやってるわけなんだけど、まあ浮いたお金をね、こうやってちょっと先行投資していくんじゃないけどもね、仮想通貨にぶっ込むんじゃなくてね、今後のそういう活動に対してどういう風にしたらいいんだろうというコンサルを受けるとかね、まあ言ったら自己投資ですから、それもね、そういうのがいいんじゃないかなと思って、もう道筋がね、わかんないのよ、本当にどうしていっていいのか、やれんのはこの方向性しかわかんないから、俺さ10年後も同じように毎週2時間ね、なんか今週あった話とかね、面白そうなこととかを見つけてさ、チャレンジしたりとかね、行ってきたり買ってきたり食ったりとかね、して、それを話すっていうのは多分10年後もできなかないと思うんだけど。でもこれを10年続けても、何もならないと言ったら、ちょっとまた語弊があるけども、でも何にもならないじゃん。思い出が増えるだけじゃん。まあ、その、俺のね、歴史がね、生きてきた証というか、が、増えるだけで、まあ、それでもいいんだけど、どうせ、ね、やるんだったらさ、なんか、起こしたいじゃん。やっぱり。時には起こせよ、ムーブメントなわけじゃない。そういうことを感じたいからさ、やっぱせっかくやるんだったらね。だからね、なんかちょっとその5万円高いななんて思いつつも、3万も高いよ、もちろん。たまにクーポンとかあってさ、20% オフとかはあったりすんのよ。だから5万円で 20% オフ使えればね、1万円引きになるから4万でしょ？だったらね、いいなーなんて思うんだけど。高いけどね。5万あったらプレイステ5買えるでしょ。 わからんけど、値段がね。そういう金額感だからさ、まあちょっとどうしようかななんて思ってますけど、なんかちょっと今週は、ちょっとここなら、ね、ちょっと一人の方にね、アプローチかけたけども、ちょっと今回はね、残念ながらラジオ系チャンネルというところでね、残念ってお話で。5万円の人だったらラジオ系チャンネルも伸ばせるんじゃないかなと思うんだけど、どうなんでしょうか。ねえ、まあ、こうご期待というね、ことでございますけど。まあ、そんな感じかな。で、あとは今週はですね、ちょっとちゃんと申し込めたかどうかわかんないんだけど、電気代を少し、まあ、安くしようと言ったらちょっとあれなんだけど、まあ、節約っていうところでね、ちょっと考えまして。最近節約生活をね、いろいろしてましてね、携帯電話をね、ソフトバンクから楽天にしたりとか、ネット回線をね、ソフトバンクから楽天にしたりとかね、まあちょっと、そういうちょっと切り替えをしてるんですけども。で、来週、多分来週の放送はね、ネット回線がね、切り替わってます。確か6月の20日の月曜日か0時回った瞬間から、楽天光の方に切り替わるので、まあね、ちょっと来週安定した放送ができるかどうかちょっとわからないんですけどもね、まあそんなちょっと切り替わるんですが、で、まあその辺もね、楽天光だとネット利用料が1年間無料とかね、そのあったりとかするんで節約になりますよと。なので、本当は電気とかも、楽天が電気やってればよかったんだけど、なんかもう今受付してないらしいんだよね。なので、他なんかないかなと思って、で今ソフトバンクの電気使ってんのよ俺。全部ソフトバンクに切り替えてたからさ。でそれもね、ちょっと他のところにしようかなと思って、元の東京電力だったのをソフトバンクの電気に変えてて、で、そっからじゃあどうしましょうなんだけど、東京ガスの電気ってのあるんだよね。で、ちょっとこれに切り替えようかなと思って。でね、結構この電気会社ってね、電気の自由化になってさ、いろんな会社がね、電気始めたりとかしてんだけど、もう大概、その会社に移ると、3ヶ月無料とかって結構あるんだよね。で、東京ガスの電気も確か3ヶ月無料とかついてるんだよね。で、申し込んだ多分ね、翌月ぐらいからカウントされて、で、1、2、3ヶ月みたいな感じなんで、ちょうどさ、クーラー使うじゃん。7月、8月、9月ってさ。だから、この6月のタイミングで申し込んでおけば、一番や、ね、高い電気代の月。その、7、8、9とかね。あとまあ、もちろん、冬とかね。寒いからさ、12月、1月、2月とかね。だからそういう、もうなんかピークになる月の、前の月。とかに申し込んでおくと、ね、ちょっと美味しい、ね、電気の、ね、ご利用ができるんじゃないかなと思って、で、一応今週ね、東京ガスの電気の方を申し込んでみました。ちょっといつ切り替わるかちょっとわかんないんだけど、申し込むだけ一応申し込んだので、まあ、それで切り替えていこうかなと。まあ、7月間に合わなければね、8月からでもいいんだけど、まあ、9月もね、全然エアコン使うからさ、8、9とね、この2ヶ月間が無料になるだけでも全然違うしね。つうわけで、まあ皆さんもなんか節約してますせーとかっていう人いたらね、まあこんな節約方法もありますよってことでね。だから本当今ね、生活費っていうのがどんどんどんどんね、なくなっているというか減っているというかね、感じでね、携帯代もね、すごい安くなったし、で、光回線のね、 金額も、まあ、安くなったというかもう1年間無料だし、で電気代もねこれで3ヶ月間一番高い時のね真夏のクーラーこれがもう無料になるしとか、ね、節約してんなーと思って。であとはご飯だよね。ご飯も節約して、食費ね、本当今まで結構エンゲル係数まあぼちぼちだったと思うんだけど、そんなね高い人に比べたら全くなんだけど、その日常のね食事としてやっぱりコンビニで買ったりとかさ、そういうのも多かったから、弁当買ったりとかね、そういう部分で無駄なエンゲル係数の上がり方しちゃってたから、そこをねちょっと抑えてね焼きうどん食ったりとかねしてましたけど、でもや焼きうどんねちょっと最近飽きちゃって、先週からサバ缶、ね、サバ味噌のね缶詰だったりとか納豆とかをね食べ始めたのよ。で1週間やったんだけど、その飽きる飽きないじゃなくて、臭い、臭くてちょっと続けんのしんどいなと思って、でもちろん納豆は臭いじゃん、それ分かってんだけど、あのサバ缶臭いよね。いや美味しいんだよ、好きなんだよ俺サバ缶とかね、なんだけど、そのサバ缶ってさ、その後が大変だよねと思って、その捨てるっていう作業が、そのもちろん中にサバ缶の汁とかあるじゃん、それを捨てるんだけど、で捨てた後まあ、水道とかでねサバ缶軽く洗うじゃん、でさそのサバ缶の汁がさ手についたりとかするじゃん、そうするとさもうさ手からさサバ缶の匂いが取れないんだよね。でそれだし部屋も全体的にサバ缶の匂いがするというか、だからサバ缶はちょっとね匂うわ。で後々処理がちょっと大変だし、で缶捨てるのも1週間に1回しか捨てらんねえとか、なんかいろいろあるからさ、ちょっとやめようかなと思って、体にはいいんだけどさサバ缶ね。だからまあ納豆は続けてもいいかなと思うけど、ちょっとサバ缶はちょっと部屋中がサバ缶臭くなって魚臭くなるからちょっとしんどいなと思って、で結局まあ、この一週間ぐらいそんな生活したりしなかったりしたんだけど、今日やっぱり焼きうどんに戻りました、うん、やっぱ焼きうどんが一番いいわ。本当はねそう粉物じゃなくてねご飯とかのはいいんだけど、焼きうどん優秀だわやっぱり。そのお腹もたまるし安いしっていうのあって、でお腹たまるっていうことはなんか変に他のもの食わなくてもいいんだよね。だってねえ言ったらうどん2玉ともやし1袋と卵2個とか食べるわけよ一食でね、満足なのよ十分に。だからなんか余計なもん他に食べようっていう気持ちにならないわけ、結果痩せるよねっていう話もあってさ、そんだけ食っててもね。なんで、ね、ちょっと今週はねちょっといろいろ他にもちょっとサバ缶生活が耐えられなくなってきて、まあ、いろんなもん食べちゃったりもしてるんですけど、何食べたかな今週、休みも多かったからねいろいろ食べたんですけど、まあ、家系2回食べてるでしょ家でね、あ、家系、渋谷の駅前にね、まだ行ったことない家系があって、山じゃないよね。大和田っていうね、うん、大和田っていうお店が駅前にあって、行ったことなかったんだけど、ね、ちょっと行ってみましてね、まあ、そこで家系食べまして。で、あとは、今週釣り行ったんですけど、釣りの帰りにね、神奈川県は厚木、本厚木にあるね、厚木屋。久しぶり2回目のね、来訪だったんですけどもね、 あの直系、吉村屋直系のね、お店で。めっちゃ並んでたね。開店30分前に並んだんだけど、30人ぐらい並んでたわ。さすが土曜日と思って。やばかったね。で、厚木屋行って。で、あとは今週他食べたのが、渋谷区役所にちょっと行く用事があって。で、行った時に、今区役所の1階でね、なんかお蕎麦屋さんがあるんだよね。で、そこで、せいろそばとカレーのセットを食べて。せいろそばもね、なんか400円ぐらいで食えるんだよね。で、カレーも400円ぐらいで食べられるんだけど、セットにするとなんか750円ぐらいなのかな?とかで食えるってなってて、で、食べてさ。ね、どんだけ食ってんだよと思って。で、まだ食ってんのよ。今週はなんかもう、お米も食べたいなと思って。しっかり。で、すごい食べたかったのが、もう明太子いっぱい食べたかったの。明太子でご飯をもりもり食べたくて。あと、しらすで、釜揚げしらすでご飯もりもり食べたくて。じゃあ、これ夢をちょっと実現させようと思って、肉の花まさ行って、明太子400円分と、釜揚げしらす400円分買って、多分 100g が198円とかだから、だから明太子 200g と釜揚げしらす 200g なのかな。結構な量なのよ、それって。で、それも一人で食べる量じゃないんだけど、で、お米もさ、久しぶりに炊いて、ね、うちにある炊飯器だと、マックスが 1.5 合しか炊けないんだけど、で、1.5 合炊いてさ、で、それ丼にね、移して、で、その上に、その買ってきた明太子、ね、200g と、釜揚げしらす 200g。考えたらすごいよね。上に乗ってるおかずだけで 400g あんだもんね。それやばいね。400g のおかずが上に乗ってて、お米は 1.5 合だからね。でも食べたらさ、一瞬よ。ペロリといっちゃうね。正直、この量の明太子と釜揚げしらすだったら、お米3合とかでね、ちょうどいいぐらいだと思うわ。まあ3合はなかなかね、食べらんないと思うけど、まあ2合は欲しいよね。1.5 合じゃ足りないわ、お米は。っていう量だったけど、なんか久しぶりにちょっと、なんてなのね、好きなもん食べたというか、夢を叶えたというかね、いいよね。その外でさ、その量食ったらさ、やっぱね、1000円2000円じゃ済まなかったりするじゃない、下手したらね。だけど家でね、こうやってやればさ、あ、でも家だってすごいよね。だって肉のハナマサ価格でさ、明太子400円の釜揚げしらす400円で800円でしょ。結構なね、金額だからね。でもね、1000円以内でね、この夢が実現するって考えたらね、すごくいいなと思って。まあ、そんな、ね、だからもりもり食っちゃったんでね、今週ね、体重もどうなんでしょうかって話なんだけど、今週の体重は、ね、まあ、先週 60.5 キロだったんだけど、さっき焼きうどん食った後、ね、体重測ったら 60.9 キロでした。ちょっと太りましたね。0.4 キロ。まあさすがに今週はな、結構食ってたからな、家系2回にね、せいろそばカレーセット食って、で明太子釜揚げしらすで米 1.5 合食ってみたいなね、そんな生活してりゃそりゃ太りますよ。逆に 0.4 キロしか太ってないのは奇跡だよってね、話で。いや、でもまだ他にも食ってたわ。何食ったかっていうと、食ってばっかだな。もう食うことしか楽しみないんだわ俺今、本当に。なんだけどね。まあ、焼きうどん生活また戻っちゃうんだけど。今週他に食ったものとしてね、ラオウってあるじゃん。カップラーメンとかのね、ラオウなんだけど。で、あれがさ、なんか新しい商品出してて。で、 この日清ラオウなんだけどさ、日清が今完全飯っていうのを発売してて、で、それが完全飯豚からラオウ油そばっていうのを出してさ、ちょっと食べたいなと思ってさ、食べたわけよ。で、完全飯って何よって話なんだけど、なんかいわゆるさ、なんか完全食ってね、ちょっと流行ったりとかしてると思うんだけど、まあ、それを食べるだけでなんかね、一日の栄養分が全部取れちゃうよとかさ、そんなのがあったりするんだけど、この完全飯もそんな感じで、なんかそのタンパク質とか脂質とか炭水化物とかバランスがまあいいんでしょうね。で、その日本の食事摂取基準っていうのに設定された33種類の栄養素をなんか摂取できますせーみたいな感じのね、食品で、だそれがで、そのバランスよくその栄養がこの油そばで取れちゃうんだ。そんなことあると思うんだけど、まああるんですよとね、いうわけで、で他にもその油そばだけじゃなくて、なんかカレー飯とか、それも完全飯のカレー飯があったりとかして、とすごいのよね。で、そのラオウのその油そばだと一食でタンパク質が 20.2g 取れたりとか、結構ね、高タンパク質が取れたりするんだよね。まあ、他にもね、もちろんそのカロリー高かったりするよ。466kcal あったりとかするしさ、脂質もね 13.2g とか、炭水化物 70.8g とかね、いろいろある。まあ高いは高いんだけど、でもタンパク質がね結構取れるよとかね、あと栄養素が結構取れるよとかね、あったりするんだけど、でも完全食ね、その完全飯っていうだけあって高いんだよね。普通ね、この手のカップラーメンとか油そばってさ、まあ、200円から250円ぐらいだと思うんだよね。ちょっとね、いいやつだったりするじゃない。普通のカップラーメンだったらね、200円いかなかったりするのもあると思うんだけど、やっぱ200円から300円ぐらいの間かね、がこのラオウとかね、その多いと思うんだけど、完全食になってくるとですね、398円してたね、コンビニとかでね、ちょっと高いななんて思うんだけど。で、味はどうなのっていうと、味付けはうまい。これはもう本当に油そばって感じ、ラオウの油そばって感じの味付けなんだけど、ただやっぱりね、麺がね、完全食っぽい感じの麺。それ完全食っぽいのってなんていうのってね、どんな感じなのって言うとね、ちょっとわかんないんだけど、ちょっと麺が少し柔らかいかな、気持ち。柔らかい感じと、あとはなんかね、その純粋に麺が美味しい麺を作りましたよじゃなくて、栄養価をなんか練り込みましたよみたいな、タンパク質多めに作りましたよみたいな麺なのよ。だから完全食っぽい麺っていう感じは食べたらわかると思うんだけど、だ味付けは油そばのね、美味しい味付けになってるからさ、だからそういうのでごまかせるって言ったらあれなんだけど、美味しく食べられるので、昔ね、ウイダーインゼリーってあるじゃん、今だとインゼリーって名前に変わってるんだけどさ、インゼリーが完全食のインゼリー出したんだよ。あれがほんとゲロマズでさ、ゲロマズっていうかゲロの味がしてさ、これやべえだろって、なんか甘酸っぱいんだよ。だから本当にゲロって甘酸っぱかったりするじゃない、なんか一口ゲロしちゃったりとかさ、あの味すんのよ。これダメだろっていう味だったんだよね。だそういうのを比べたらさ、もう天と地の差でさ、だめちゃくちゃそう考えたらうまいよ、完全食を食べるとしてね。だそんなんでさ食べました。 ね、完全飯。豚からラオウ油そば。ね、そんなのも食ってるけども、ね、そこまで今週太んなかったね。逆にすごい。って思うわ。まあ来週から、で、まあ今週からまたね、野球丼生活戻るんで。と思うんだけど、でもね、またね、食べる機会があるんだよな、今週な。何があるかって？そう。今度の水曜日なんですけど、人がですね、遊びに来るんですよ。この家に。珍しいですね。なかなかないんですけどね。この家に遊びに来るんだって、誰が来るんでしょうかと。ね、それパルさんの友達が来るんでしょって。ね。まあ、友達は友達なのかもしれないですけど。皆さんご存知。ね。先日知り合いましたですね。ドロラジ。ね、出てきましたね。ドロラジの方と、あとドロラジの知り合いの方、まあ、友達の、だから、ドロラジと愉快な仲間たちがですね、なぜかうちに遊びに来るということになりまして。いやー、そんな展開になるんだと思ってさ、これが次の水曜日にやってくるんだってさ。だもう、ホームパーティーですよ。この7畳ワンルームのね、部屋に、何人来るんだって。5人来るっぽいんだよね。で、5人来て、5人来るのか4人来るのか5人来るのかちょっとわかんないんだけど、で、プラス俺がいるわけじゃん。だから6人とかなっちゃうんだよね。下手すると。7畳のワンルームに6人人が、いられる本当に立食パーティーになるよと思って。ね、立食リッツパーティーしかもうできないよと思ってさ。そんなね、ホームパーティーっていうか、宅飲みっていうかちょっとわかんないけど、なんか遊びに行きますって話になって。うわ、わかりましたつって。で、どうしようと思って、別になんかね、おもてなしするわけじゃないんだけど、まあ、途中でこう、みんなで集合して、途中でスーパーとか寄ってなんか食材買ってさ、そんで、なんか、ね、うちでパーティーというか、ね、なんかやるんだろうけど、でもせめてさ、やっぱり場をね、提供するわけだからさ、ね、掃除したりとかしないといけないわけじゃん。でもまだ掃除してません。もう、ね、今日月曜日でしょ？明日火曜日でしょ？明後日水曜日でしょ？水曜日の12時には集合だから、お昼。全然時間ないよ。だから、このラジオ終わったら月曜日終わっちゃうじゃん。だから、明日、仕事終わって火曜日ね、帰ってきて、そっから掃除だよね。めちゃくちゃ。めっちゃ掃除しなくちゃいけないよね。あと洗濯とかもしないと。洗濯もね、ちょっと溜まったりするからさ、それもね、洗濯したりとか、掃除したりとか、だから、唯一やったのは、今週、シャワーカーテンを、ちょっと洗った。そう、シャワーカーテンね、市販の売ってるものを使えばいいんだけど、なんか備え付けでシャワーカーテンがさ、ついてて、うちね。で、そのシャワーカーテンが、結構その、しっかりした作りのシャワーカーテンなんだよ。だから、まあ、それ使ってんだけどさ。で、カビがね、やっぱ生えるんだよね。長く使ってると。で、別に俺カビ生えても気になんないんだけど、ただ、人が来るってなったらさ、ね、その、お風呂場っていうかね、ユニットバスだからさ、3点ユニットっていう、その、トイレと洗面所と、お風呂がね、一部屋になってるタイプのね、ユニットバスだからさ、トイレ行ったらシャワーカーテンが見えるわけよ。シャワーカーテンカビだらけだったらやっぱし嫌じゃん。さすがに人んちって。だからさ、ちょっとそれだけはね、せめてと思って、なんか掃除しましたよ。釣り行ってる間にね、シャワーカーテンを ハイターとかに漬け込んでさ、で、カビ取ってさ、とかね、ちょっとやりましたんで。あとは、まあ、ゴミ捨て。まあ、ゴミ捨てはそんなないかな。捨てたから。で、ね、サバの匂いもすごいから、サバ缶のね、空き缶も捨てたしさ、大丈夫だと思うんだけど、あとはもう、あと部屋の中でファブリーズしまくってさ、やっぱ40代の男性の一人暮らしの部屋なんてさ、もう加齢臭とかもすごいじゃん。だからもうファブリーズをさ、もう巻きまくるしかないよねと思って。とか思ってんだけどさ、でも何すんだろうね、うち来て。うち来てすることないよなと思ってさ。いや、たまにね、友達がうちに遊び来ることあるよ。その時ってさ、基本的になんかお酒飲みに来るんだよね。日本酒がね、なんかいいの手に入ったから、ちょっと飲もうよみたいな話になって、それでうちをね、開放して、飲んだりとか、っていうのは過去にもあったけど、そのぐらいじゃん。だから今回、どうしよう、ね。何しようみたいな。しかも、ドロラジの人とはね、会って、お話ししたことあるけど、その愉快な仲間たちとはね、会ったことないからさ、カオスと思って。もう借りてきた猫が本当にもっと借りてきた猫になっちゃうからさ、自分家なのに。もう酒に酔うしかねえななんてね、ちょっと思ってはいるんですけど、まあその辺のね、模様は来週、ね、ちょっとご報告したいと思いますけどもね、まあそんな感じかな。ね、最近は。あとはですね、今週あったことなんですけど、久しぶりにちょっとカラオケ行きまして、何もしてねえ、何もしてねえって言いながらなんかしてんなっていう、ね、話なんだけど、久しぶりにカラオケ行きまして、で歌ったんだけど、まあ歌うもんなんてのは決まってるわけですよ、大体ね。で、まあ、ちょっとジグザグを歌ったりとかね、歌えないジグザグを歌ってさ、で、その後はね、なんか歌える歌とか、ちょっと歌ったりとかなんかするんだけど、で、あんま歌えないけど、俺好きな曲はあって、平井堅さんの、瞳を閉じて、ね、すごくいい曲だなって思ってて、で、ちょいちょい歌うのよ。ね、人前で歌えるような感じではないけども、一人だったら歌うわけ。で、瞳を閉じてさ、ミュージックビデオとかもすごく好きなの。なんか、切ない感じのね、ミュージックビデオでさ、平井堅と、その彼女、みたいなね、子が出てきて、で、そことのなんかその彼女との生活、人生、っていうのが、ミュージックビデオになってて、で、最後その彼女がね、なんか病なのかなんだかわかんないけど、最後死んじゃうっぽいんだよね。ミュージックビデオではさ。で、それが流れながらね、ちょっとカラオケするんだけど、私思ったんだけど、好きな女性のタイプって誰みたいなことたまにね、話出ると思うんだけど、俺ね、この瞳を閉じてのミュージックビデオに出ている女の人、好きだなと思って。だから好きな女性のタイプどんな人って言った時に、瞳を閉じてのミュージックビデオの女性って言ってもいいんじゃないかなって思う感じの女性だなと思ってさ。ね、多分皆さんね、同い年ぐらいの人が聞いてるとは思うのでね、若い子はわかんないかもしんないけどね、平井堅さんの瞳を閉じてとかね、古いからね、20年ぐらい前のね曲だったりすると思うんであれなんだけど、まあ、ぜひミュージックビデオとか見れると思うんでね、そこちょっと見てもらって、まあ、曲もいいしミュージックビデオもいいし出ている女優さんもいいということでね、ぜひちょっと見てほしいなってところなんですけどもね。で、ちょっとお便りも一個いただいてるからね、ちょっと読んでいきたいと思うんですが、こちらラジオネームどうも僕ですさん、こんばんはパルさん、 ツイッターで理想の女性として平井堅さんの瞳を閉じてのミュージックビデオに出演している方、これ、ね、その方の女優さんの名前がね、奥田エリカさんだと、ツイートしていましたが、具体的にどの部分が理想の女性なのか教えてくれませんか。ラジオを聞いている限り、同じミュージックビデオに出ているハーフのような顔立ちの方の方が好みだと思っていましたがっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ハーフのような顔立ちの方っていうのはもう平井堅じゃないかいっていうね話で、そんな男性好きではないですから私ね、あの女性が好きなんで私ね、やっぱりね、やっぱりって言ったらまた変な表現になっちゃいますけどね、うち今難しいなと思って、なんだかんだとか言おうと思ったんだけど、なんだかんだ女性よりもね、男性よりも女性が好きだっていうと、なんか語弊があるし、やっぱりって使ったんだけど、うん、やっぱりっていうことはなんかね、過去に男性がみたいになっちゃうけど、関係なくね、普通に私は女性が好きですということで、でこの、ミュージックビデオに出演している奥田エリカさんね。あ、年齢同い年っぽいんだよね。その1980年だか81年だかそのぐらいで早生まれっぽかったかな、81年の。だからあの学年は多分一緒なんじゃないかなと思って。で何がいいんだろうね、やっぱ笑った感じとかいいかなって。もちろんね、美人、まあ、美人と感じるのは人それぞれかもしんないけど、ああいう顔立ちとかも好きだし、笑ってる感じとか、もちろんね、そういう演技もあると思うけどもさ。なんだけど、なんか、うん、雰囲気なんじゃないかな。わかんないよね、女性のタイプってね。どんな人がタイプって言われてさ、なんか、よくね、俺言うのが、笑顔が素敵な人とかね、なんかオブラートに包んで包んで包みまくった結果そういう答えになっちゃったんだけど、でもやっぱ笑顔が素敵な人はいいよねと思って、で、だから笑顔が素敵な人の定義がわかんないね。でもね、笑顔が素敵じゃない人っているはいるわけなんだけど、それってさ、自分の好みの人が笑顔になったら笑顔が素敵な人なんだよね、結局。で、自分の好みじゃない人が笑顔だったとしても、それは別に笑顔が素敵な人じゃないんだよね。だから結局は美人がいいってだけの話なんだろうけど。で、俺は、うん、やっぱ顔が好きなんじゃない？ああいう雰囲気の顔の人も好きよ。まあ、どんな雰囲気の人もね、あの、いろんなタイプ好きな人いますけど、その、奥田エリカさん、みたいな感じの人、ああいう顔、うん、ああいう笑い方とかは好きかな、思うんで。ねえ、同い年だからさ、どうですか？結婚されてるんかな、奥田エリカさんね。してなかったら、ぜひ、ね、私とね、今年結婚しませんかということでね。まあ、そんなことをアピールしていくんですけども。まあ、そんなところでしょうか。で、あとはですね、いただいているお便りではなくて、今週喋りたかったことを、あとはま、ちょろちょろ喋って今日終わりにしていこうかなと思うんですけど。いや、ここね、やっぱ最近ね、なんか長いのよ、喋ってて。2時間半ぐらい喋ってることがあって、まあ、それはちょっとね、良くないなと思って。やっぱ1時間58分ぐらいでね、終わるぐらいの、で、2時間以内に終わるぐらいにしたいなと、ちょっと思ってて。ただ今ね、ちょっと手元にストップウォッチとかないからね、何分喋ってっかもうわかんないんだよね。始まった時間もわかんないし。だからまあ、そろそろ2時間経つんだろうなぐらいの感覚なんで、あと10分ぐらいしたらね、うん、今日は終わりにしようかなと思ってるんで、まあ、サクサクとちょっとお話ししていくんですけど、そうね、ちょっと上から順番にも喋っていっちゃおうかな。 そうです。ちょっとお仕事の話なんだけど、ようやくお仕事6ヶ月、初めて6ヶ月経ったっていうこともありまして、有給休暇が出ました。10日分だと思います。ね、給与明細というかね、それ、今だと結構ウェブでね、見れたりすると思うんだけど。で、その給与明細見てたらね、有給休暇ね、10日って書いてあったから、多分出たんでしょうということでね、だから来月から有給休暇をね、ちょっとずつ使えますよ。という感じでね、嬉しいなぁと思って。これまでもね、その、月に一回好きな日休みとか取れたんだけど、それは、結局、お金が減ってくんだよね。うん、働かない日が、一日増えるだけであってさ。だからお金が減ってくんだよ。でも、有給休暇が出たってことは、ね、あまり減らないというね、感じなれますんで、嬉しいですね、ほんとね。だから、まあ、7月も1日、ね、お休みを取れますし、ね、8月はね、ロッキンジャパン、ね、行く日、有給取りますから。だから、お金は減らずにね、うん、ロッキン楽しめるっていう、素晴らしいね、と思って。でも、6ヶ月やってさ、今日というか、ここ最近すげえ思ってんだけど、何も成長してないっていうね。6ヶ月仕事してるんだけど、なんだろう。本当に成長してない。これまずいよっていうぐらい成長してなくて。で、そもそも、落ち着かないのよ。今の仕事してて。もう地に足つかないし、常に。ドキドキしながらやってて、これ、半年やってこれじゃやべえだろうって思うんだけど。で、だから常にもう、なんか、いっぱいいっぱいだから、なんかもう、ずーっと消耗してんだよね。しんどいんだよね、やっぱね。半年、しかも別にさ、単純労働かっていうとそういうわけでもないんだけど、やってることは毎日同じことやってるわけ。まあもちろんね、なんか一つ一つのね、お仕事あって、それ自体がね、全部が一緒ってわけではなくて、全部が全部違うんだけど、ただ、一つの枠の中で、まあやるから、それなりなわけよ。ね、どこまで濁していいかわかんないんだけどさ。だから、まあ、そんなイレギュラーなことがない限りはね、ある程度の、範囲で、まあまあ、そんな変わらないようなことをやるんだけどさ。だから、慣れてもいいじゃん。半年やってれば。なんか慣れないよね。全然、成長してない。スピードが速いとか遅いとかっていうね、問題もあるんだけどさ、慣れたらスピード上がるじゃん、普通。半年経ってもスピードが上がらない。何にも変わってない。むしろ退化してるわ。まずいなーって思って日々やってますけど。何にも言われないけどね。言われないんだったらいいんじゃないっていうのもあるかもしんないけど、明らかに周りの人よりも、ねえ、遅いんだよなーって。明らかになんだよね、本当に。早い人めっちゃ早いからさ。で、普通の人だって早いのよ。いや、わかんない。だから、俺が遅いんじゃないの。俺が普通なの。周りがみんな早いの。っていうことにしようか。まあ、それにしたってしんどいな。うん、そういう風になんか、言い訳したって辛いわ。だから、なんか落ち着かないんだよ。で、常にアップアップして、やんなきゃやんなきゃ、急がなきゃ急がなきゃ、つって、あたふたして、で、消耗してんだよね。 これ参ったなーと思って。半年経ってこれだもん。さあどうする、ここからさらに半年。いやですね、でも仕事を辞めるとかっていうのもさ、ねえ、やっぱり借金返してさ、貯金してさ、いや結婚資金じゃないけどもね、それなり貯金作ってさ、とかさ、考えないといけないわけじゃん、もうさ。もうっていうかね、もう遅いんだけど、ね、本当は。でもさ、まあまあ、遅いなんて、ね、物事に遅いなんてことはないからさ、思い立ったらやんなくちゃいけないわけでさ。だからね、仕事辞めるつっても先立つものもないからさ。だって、ね、失業手当とかじゃもらえばいいじゃんっていうかもしれない。いや、何ヶ月よって話じゃん。その後どうすんのよって話じゃん。もうね、先が見えないもんね、やっぱね。かといって、じゃあ仮想通貨ね、爆上げすんのって言ったら今ゲロ下がりだからね。もうこいつも困ったもんだしさ、仕事も困ったもんだしさ、これでも八方塞がりだなーと思って。で、そんな感じのね、最近なんですけどね、まあ仕事もちょっとしんどいなって。まあいつもしんどいんだけどね。半年経ってね、まあ、さらにしんどいななんてね、ちょっと思ってますけども。あとは今週ちょっと感じた話は、あれですわ。まあ私ね、こうやってポッドキャストやってますけど、まあいろんなところで配信はしてんのよ。Apple Podcast、Google Podcast、あとは Spotify。で、これまで俺 Amazon、アマゾンもね、アマゾンミュージックってところでね、ポッドキャストってあるんだけど、俺最初の頃ね、これ、なんか申請したんだけどね、なんかうまく通んなくて。で、掲載されなかったんだよね。で、この間ちょっとね、調べたらですね、なんか、配信されてんのよ、童貞ネット。ただ、その童貞ネットを前に一回リニューアルしたんだけど、ホームページ。そのタイミングで配信が止まっちゃってて。つうわけで、もう一回ちょっと申請し直して、最新回が配信されるように今週ちょっと変えました。なので、完全にAmazon Music のポッドキャストの方でも童貞ネットは聞けるようになりましたんで、まあ皆さんはね、まあ、YouTube ライブでアーカイブとかで聞いてる人も多いかと思うんですが、まあいろんな媒体でね、一応聞けますんでね、まあよかったら聞いていただきたいなということなんですが、まあ私個人的にはやっぱり Apple Podcast で聞いてもらうのが一番嬉しいかなっていうことで、まあ、なぜかというと、やっぱね、視聴回数だったり視聴時間によってランキングとかもあるじゃない。で、これがですね、本当ここ最近、あんまり、まあ、喜ばしい状況ではないと。なので、まあ、YouTube ライブとかのアーカイブではなくて、できれば、Apple Podcast で聞いてもらった方が、個人的には嬉しいかな、と思っておりますんで、もう結構みんな YouTube で聞いちゃってるよね、今ね。それがね、まあもちろん、前説とかもあるからさ、YouTube はね、アーカイブで。その流れでね、聞けちゃうところはあると思うんだけど。できれば、ね、Apple Podcast で聞いてもらえると、私は嬉しいなというところでございます。という感じかな。で、あとは今週、ちょっと思ったのは、まだ結構あったな。あったけど、あと二つぐらい、ね、お話あるんですけど、一つ、都民割、6月10日から都民割ね、もっと東京っていうのが始まりまして、で泊まりとかだと5000円引きで、日帰り旅行とかだと2500円引きとかになりますよなんていうね、都民割が始まったんですけど、なんかないかね、なんかこの都民割を 最大限に活用したなんか面白いことないかねって思ってて、ちょっと皆さんなんかこんなのあるよとか、こんな風に使ったら、ね、有意義に使えるんじゃないですかみたいな、もしあればぜひちょっと教えてほしいなと思って。だから俺今調べる限りだと、なんか東京湾のクルージングだったりとか、あと、まあ、ハトバスのねバスツアーだったりとか、あと離島に行くとかね、あとはまあ、人数が多く、なんかね、人が多く集められるんだったら、結構高級ホテルとかをね、その一部屋で借りたりとかして、一人当たりでなんか割引かかってとかで、ね、ちょっと安く、ね、そういうの楽しめるよとかあったりするんだけど、まあ、ラジオ的にもとかね、一人でもできることとかで、都民割なんか活用なんかできないかなと思って。クルージングとかはね、昔行ったしだ、本当に豪華客船とかだったら行きたいけど、普通のクルージングだったら別になぁと思っちゃうし、バスツアーもね、意外と、俺もう夜仕事終わった後とかでね、行けたらいいなと思うんだけど、さすがにそんだけ遅い時間とかなかったりするし、あとなんか、食事を絡めたやつのバスツアーとかもあったりするんだよね。それは結構お得かなと思う。だから結局、ね、3000円とか4000円とかのプランで、で、日帰りバスツアー、グルメバスツアーみたいになったら4000円のところが2500円引かれて1500円で済みますよとかね。そういうのがあればいいなと思うんだけど。あとはやっぱりね、ネタ的には離島行くとかね。都内とか東京、ね、東京都の離島に行くとかね。まあ、その辺もちょっとね、なんかできたらいいかななんて思ってますけどもね。なんか面白い、ね、都民割の使い方、ね、アイデアがあればね、ぜひちょっと教えてほしいなと思ってます。で、あとは今週最後、こちらの話して終わりたいと思うんですけど、旅行行こうかなと思って。7月、くらいかなにちょっと仙台に旅行行こうかなと思って、まあ去年だか一昨年だかはもうちょっと忘れちゃいましたけどね、前は沖縄行きましたよね、去年かな行った気がします。でじゃあ今年も沖縄行ったらいいじゃんとは思うんだけど、いや去年じゃないな、一昨年とかだよね多分ね、そんな経った？怖いな。ちょっともう一年間の記憶がもうないんだけど。ね。いや、去年か。いや、一昨年な気がすんな。怖え、早え。恐ろしい。で、そんなんで、で、最近ちょっと旅行行ってないなと思って。一人旅。で、どっか行きたいなと思ったんだけど、まあ、せっかくだから行ったことないところに行きたいなっていうのと、その日本三景ね、ちょっと私日本三景をね制覇したいなっていう夢があって、でまあ過去にはね宮島行ったりとか、あとはどこですかね、ちょっと行ったはいいけど結局なんかトンボ返りしてきてしまったようなね、まあそんな場所があったりとか、天の橋立てかねあったりとかしましたけど、あと最後行ってないのはね、こちらの松島行ったことなかったんで、で仙台まで出るとそっから電車でね松島まで30分ぐらいで行けるっぽいので、それちょっと行こうかなと思って、で7月でちょっと調べたんですよ。でバスだったら深夜高速バスとかだとね3500円ぐらいでね片道行けんのよ。でも片道6時間ぐらいかかるのよね。だから往復12時間。しかもバスじゃん。俺バスって酔うのよね。だからスマホとかいじれないのよ。本とかも読めないし。電車は読めんだけどさ。電車はそういう目を使っても平気なんだけど、バスは酔っちゃうんだよね。車酔いすごいしやすくて。だから何もできんしと思って。だからバスは 例えば行きはバス、帰りは電車みたいな、ね、感じとかができた方がいいのかななんて思って電車も調べたの、新幹線。したら新幹線は東京から、仙台とかで10,890円ぐらいかかんのよ。なんだけど、なんかお先に得だねっていう変な割引使うのね。なんか13日前に予約をするっていうやつを使うと、なんと10,890円が7,070円になるんだって。約4,000円ぐらい安くなるのよ。だからさ、行きはバス3,500円で、帰りは新幹線7,070円。で、まあ、だいたい10,500円ぐらい。往復で。だったらいいんじゃないと思って。で、行きは深夜バスで寝て行って、で、朝着いて、で、朝から夕方まで、ね、もう仙台行ったりとか、ね、その松島行ったりとか、好きなもん食べたりとかして、で、夕方、まあ、18時ぐらいのね、電車とかに乗って、2時間ぐらいなもんだよね、多分ね。で、東京帰ってきて、とか、すれば、まあ、日帰りで行けちゃうよね、と思って。まあ、もちろんね、1泊2日とかでもいいんだけど、いや、そんなにすることもないじゃん、正直。まあ、1泊2日にするんだったら、ね、その、初日の夜とかはね、まあ、なんか仙台に住んでるリスナーの方がいるかどうかわかんないけど、ね、なんかリスナーの方と会ってね、ちょっと、宴を開いたりとかね、その仙台オフとかしてもいいかなと思うけど、もうそんな人もなかなかいないと思うからさ、なんか別にね、もう日帰りでもいいかなーって思って。で、別に次の日もね、俺も結構仕事は遅めだからさ、まあ、帰ってきて、でもそれで普通に寝てね、8時間だ、10時間だとか寝れるしね、別にね、そっからね。いや、そんなんでもいいかなーなんて思って。で、松島行けるし、で、仙台行ったらですね、ラーメン。あの、横横屋っていうラーメンがあって、これあの、吉村屋の元直系の店なのよ。今直系じゃないんだけど。元直系の店だって、横横屋ってあるんだけど、それが仙台にあるのよ。ここ行けるじゃん、家系。あと牛タンがあるじゃん。で、あとなんか、友人が言うにはそのずんだ餅とかってあるじゃん。あのずんだスイーツが結構仙台今盛り上がってるよと。ずんだカフェみたいな。だから、横横や牛タン、ずんだスイーツ、で松島。このやつをある程度楽しんだら、もう一日終わってるし、で逆にもうそれ以上別にすることもそんなないから、まあ日帰りで、ねえ、よろしいんじゃないかなと思って。合計でね、多分、まあ、日帰りだけども、まあ、旅費、まあ、15,000円とか、まあ、行って18,000円とか、とかじゃん。牛タンだってね、2,000円ぐらいで食えちゃうし、ずんだスイーツも500円とか1000円で、横横屋もね、1000円ぐらいで、4000円ぐらいでしょ？で、交通費がね、10,500円のプラス、松島、まで行く電車代か。まあ、500円で1000円ぐらいでしょ。だから全部で16,000だ、7,000だぐらいでね、行けるんじゃないかなと思うんだけど。まあもちろんね、バス、往復バスにすればね、もっとお安くなるんだけどさ、帰りがしんどいからやっぱね、何時にね、帰んなくちゃいけないんだって話になっちゃうから、6時間かかるからさ。で、帰ってきたらね、夜中でね、そんで家帰って寝て、みたいな。次の日仕事はしんどいからさ。とか考えると、やっぱ帰り新幹線だと楽かなー、みたいな。感じで。ね、ちょっと考えておりますんで。まあちょっと7月あたり、ちょっくらい行こうかなーって 思ってるんで、まあちょっと行く際にはね、ちょっと仙台、ね、また今度仙台旅行のね、ちょっと行ってきたよっていうラジオの方をね、たまには、あと、せっかく仙台行くから仙台の風俗、なんでもお前風俗絡めんなと旅行なと思ってな。せっかくだからみたいなね、一抜きしてってもね、面白いかなと思うんでね。まあそういうのも一つ盛り込みつつね、なんかやっても面白いかなと思うんで。まあそんなのをちょっと計画しております。今年はだから、まあ7月ね、そうやって日帰りかもしれんけど、でも、この距離感だったら日帰り行けるっていうことはさ、なんか毎月ね、旅行とか行けるよね、行こうと思ったらね。そんななんか高い金額払わなくても、でもまあ、深夜バスとかだったらね、6時間かかるけども、3000円とか3500円とかでね、行けちゃうからさ、往復でね、6000だ7000円で行けるわけじゃない。したらね、ほんと、まあ、貧乏旅行になるかもしれませんけども、1万とか1万2000円ぐらいで十分充実したね、旅行できるからね、日帰りでね、まあ、楽しいんじゃないかなと思って。まあそういうのちょこちょこね、やっていきたいなと思うんで。まあ7月旅行、8月ロッキン、9月は特にまだ予定はないですけどもね、どっか行ったりとか。まあなんか、ね、コロナの方も少しずつ落ち着いてきたというか、都内のね、その感染者数も結構ね、少なくなってったっぽいからさ。まあこれでね、ほんと落ち着いてくれたら今度はね、また、なんか、ね、外出やすい。まあ今もね別に出てはいるけども、もっとね出やすいし、マスクとかもね、まあどうなるかちょっとわかりませんけども。まあそんな感じでなんかね、昔の何でもなかったね、日常を取り戻せたらね、もうちょっと楽しく生きられるなぁと思うんでね。まあそんなちょっとね日常が戻ってくれるとね、嬉しいなとは思うんですけども。まあそんな感じでね、まあ旅行とかも行ってくるんで。もし仙台の方に住んでいらっしゃるね、リスナーの方いらっしゃったらね、まあ、ちょっとお声掛けしていただけるとね、嬉しいかなというところでございます。じゃあそんな感じでね、今日はまあこの辺で終わりにしていきたいと思うんですけど、来週はですね、7月じゃないです、6月ですね。まだ6月の20日月曜日22時からね、生放送ね、していきたいと思いますんでね。よかったら、ま、前説という名の雑談からね、8つやっておりますんでね。遊びに来ていただけたらと思います。じゃあそんな感じでね。まあ、早いんで、もう6月半分終わっちゃってんだね。早い。ちょっと婚活を復活させます。ね。メンタルブレイクして気がつけばもう2ヶ月経ったんで、まあ、若干、もうほぼほぼ戻ったんじゃないかなと。ブレイクする前の状態まで。なので、ね、これまで頑張って、ね、やってきた婚活、2ヶ月ぐらいね、止まってしまいましたけど、またちょっと再開しようかなと、思ってます。今年の夏は、決めるぜ。ね。彼女作るぜ。で、3ヶ月ぐらい付き合って、結婚だぜ。全然その未来が見えねえけど、ちょっと逆に見えたら怖いよな。この状態で結婚まではっきりとわかるんだったらな、もう結婚できてるからな。そういうわけじゃないけどもさ、まあ、ちょっとね、まあ、そこ目指してね、今年やってますから、まあ、結婚はね、行き過ぎかもしれないけど、まあ、下方修正しましょう、目標はね、わかんないからさ。まあ、一応、ま、目指すは目指すよ。だけど、せめて彼女だよね。せめて、もう、100歩譲って彼女。今年は。と思うんで。この夏。7月、8月。とかでね、彼女作って。で、9月、10月、11月と、ね、付き合って。12月、結婚。いける。まだいける。ギリいける。ね。3ヶ月で結婚あるから。スピード結婚だったら。頑張ろう。ね。 そん時までにな、仮想通貨とか戻っててくれるわな。うん、ありがてんだけどな。借金ない状態にしたいね、まずね。結婚するんであればね。ね、どこのね、誰が結婚する相手が、ね、借金持ってて嬉しいなんて人いないんだから。ねえ、だから、ちょっと借金をね、ちょっと返済しつつ。借金ないの当たり前だからね、やっぱな。どう考えてもな。それ、奨学金とかだったらわかるよ。とか、ね、家のローンとか車のローンとかってまだわかるよ。なんでもないからね。なんでもない借金だからね。それなんか、ね、自分への投資のために借金したのって。仮想通貨っつってね。アホかっつって。なるんで。ちょっとそこはね、借金もちょっと返して。で、綺麗なね、体になってね。ほんとできたら貯金とかもある状態でね。結婚したいけども。なかなか難しいと思うからね。まあ、せめてちょっと彼女がね、できるように今年は頑張りたいと思うんでね。ちょっと、今週から、ね、このラジオ終わった瞬間から、婚活、再開、したいと思いますんで。ね、またザ・シングル行ったりとかね。他にもリスナーの方からね、いろいろと、婚活情報もいただいたりとか しましたから、そういうのもね、ちょっと、実際に盛り込んでね、やっていけたらなと思ってますからね。まあ、ちょっとまたそういうの潜入したりとかね、体験してきたらね、ご報告したいと思っております。じゃあ、そんな感じで、ね、今日も長々とお話ししてしまいましたがね、この辺で終わりにしていきたいと思います。今日もね、長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。